そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニー。
いやもうね、このシーズンですよ、
はい、そうですね、真っ只中じゃないですか。
うちのねツイッターのタイムライン見てても、もうこの話題でね、もう独占というのかなんというのか、
まあまあまあまあ、
もうこう私いけない立場からするとすごく羨ましいなみたいなこう感じを受けておりますけど、受けておりながらドラクエやったりしてますけどね。
あね、祭りがねこちらでは開かれておりますが、
はい、盛大なね、コミケが開かれておりますけれども、はい、実はでもこのメンバーで行ってるのはタマさんだけなんですよね。
私だけですか、はい、あらもったいない。
お土産話を聞かせてくださいよ。どうでした？
企業区の方で結構新しくいろんなアニメの作品の PV が公開、初公開みたいなのがあってですね、はいはいはい、
時期的にちょうど10月からスタートするアニメのこう宣伝にいい場所ではあるんでしょうね。
そうですね、現地で配ってたんですけど、メーカー横断アニメガイドなるものを手に入れてきましたよ。
はい、宣伝マンさんがね昔はよく出てたやつですよね。
はい、これコミケ会場だけじゃなくてアニメイトにも置いてあるところ置いてあるらしいんで、探してみるといいかもしれないですよ。なかなか密度が濃くていい冊子でした。
お、具体的にこれが特に気になるみたいな話ありました？
私はそうですね、アニプレックスさんで見たマギの PV がちょっとおいいじゃないって感じでしたね。
お、ガンダムエイジのアート枠ですよね。
そうなんですよ、これなんか良さそうじゃないっていう感じがしましたね。
なるほど。
あとは絶縁のテンペストが PV 初公開ですかね、はいはい、何作品かコミケ初出しの映像があるかと思うんで、好きな作品のホームページとかチェックすると新しい映像公開されてるかもしれませんね。
まあ大体先出しの情報があった後にホームページとか雑誌情報とかがボンボンボンボン出てきたりとかしますんでね。まあその辺の、ここで情報が解禁になったらこの辺でみたいなのもだんだんだんだん慣れてくると分かってきますんで、面白いかもしれないですね。ということで、今日の特集は、すごいね、濃い感じです。
はい、今日の特集は宇宙戦艦ヤマト2199です。僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこアニ、
はい、ということで始まりました宇宙戦艦ヤマト2199特集です。
はい、
前回はですねインタビューを交えまして、第1章について、まあ1章というかこのヤマト2199の企画段階のお話を含めて聞いたような感じだと思うんですよ。
はい、
で今回に関してはですね、あくまでもリスナーの方またはファンの方からの投稿をもとにですね、通常のそこアニ版としてお届けしたいと思います。
はい、
で今回ですね、はい、投稿なんですけれども、
濃い。
そこアニの投稿してくださってる方って結構ですね、レギュラー陣が多いんですよね、毎回毎回ね。
そうですね。
はい。ただ、今回に関しては、
初めて。
とね、お初の方がこれだけ来るのかっていうぐらいにいただきました。まあ、これは本当、ヤマト だからっていうところでしょうね。なかなかね、普段そこに特集しないタイプの作品をやるときに募集してもあんまり来ないんですよね、
うん、
投稿しづらい感がやっぱりあったりとかするので、どうしても少なめなんですが、今回に関してはがっつり来てましたね。
すごいですねこれ。
あとちょっと女性の投稿があればなみたいなことをツイッターでつぶやいたら、2名の方からいただきまして、ありがたいなと思います。ということで、まず最初はその女性の方からいきましょうか。
はい、
さなままさんからのコメントです。ありがとうございます。前回の大和スタッフの皆さんの放送も聞かせていただいたんですが、情熱がすごいですね。イベント上映も1章2章と何度も見させていただいて、ディスクも買わせていただいて、そこでも何度も見て、リアルタイムで放送されていた時は小4でしたので、ただただすごいと見ていたのですが、今回は小野さんや鈴村さんのファンにもなっていたので、その意味でも倍の楽しみ方をしています。これからのショーも何度も見たいと思っています、ということです。さなままさん、ありがとうございます。
はい、ということでね、女性の方もその子供の頃にヤマトファンだった
ね、
うん、いるんですね。
これ意外でした僕は。
覚えてないんだよね。自分もちょうど小学生時代にヤマトの劇場版見に行った記憶はあるんですけれども、女性いたかな。まあアニメ自体がね、やっぱりその本数が多分少なかった時代ではあったと思うんですよ。
はい、
うん、でその中でやっぱり大作と呼ばれるものっていうのの数っていうのはね、また少なくて、
はい、
うん、まあ、その中のね、こうお祭り的な作品の一つではありましたからね。
でも戦艦ですからね。
でもほら一巻じゃない、なんとなくさ、こう1対1的な感じだよね。いや1対2多数なんだけどさ、だいたいヤマトは一隻だから。まあ確かに女性の比率は少ないですよね、キャラクターから言うとね。
ですね、
あの旧作に関してはそう考えると男の話なわけなんで、女性のファンが多くてもおかしくはないんだよね。
ああ、なるほど。
うん、で確かにデスラーは人気でしたよね、
当時から。
当時からって考えると、まあありなのかな、っていう感じもあります。で今回はね、特にね、やっぱり男性のこう声優さんたちも結構 ね、
そうですね、
前の時もお話ししてましたけどね、あのうまいキャスティングなんじゃないのかなと思って、逆にこれ外してるなって感じ受けなくない。
そうですね、誰も今のところ僕はみんなハマってるなと思って聞いて、安心して聞ける、すごい楽しいっていう。
うん、逆に昔のね、まあ、キャラクターの絵が変わってるから安心感はあるっていう部分はあるにしても、非常にこう新鮮にというのかな、キャラと合っている感じで、見れるところが、リメイクってやっぱり非常に難しいと思うんですよね、その辺って。引っ張るじゃない、どうしても誰だって、まあ、実際この作品自体も かなりみんな引っ張った上で見てると思うんだけれども、その中でここまで違和感なくこう演じてくれているっていう、まあ、見ててもね満足できるっていう感じっていうのは、はい、なかなかね作れないんだろうなと思うので、この辺はやっぱり、まあ、監督が、ね、スタッフも含めてやっぱりヤマトのファンだっていうのがあった上でのキャスティングだからなんだろうなっていう気を本当に受けますよね。
ですね、うん、
個人的にちょっと気になるのはガンツ、
はい、ガンツ
が長さんじゃないですか。
はい、
アナライザー AUO9 ですけれども、もう長さんなんで、はい、ちょうどこうセットでトークすると同じじゃんみたいなところが唯一気になったところかもしれないですね。
でもあれはなんかブルーレイのオーディオコメンタリーの方を聞いてると、当時こういろいろキャスティング、いろんな人が他のキャラクターやってたりしたっていうのの、まあ、こだわりの一つみたいなやつらしいですよ。
そう言われると非常に納得はするんですよね。まあ、本当にたくさんいろんな人がいろんな役をやってるんだよね。複数掛け持ちだったんですよね、初代のヤマトってね、本当にね。なるほどな、そういうことだったんですね。
長さん、ちなみにもう一人やってますからね。
長さん一体何役なんだっていう。
機関会員、ヤブースケジ役も長さんです。
そうですよね。ガンツも、ヤブも同じような顔じゃない。
ちょっと丸っこい顔みたいな感じで、ね、
これもこだわりなのかもしれないですね。
続きまして、フシュンさんからのコメントです。ありがとうございます。
大和世代ではない自分にとって宇宙戦艦ヤマトという作品は敷居が高く、今まで足を踏み入れていませんでした。今回特集と聞き、ギリギリまで考えて勇気を出して見てみると、最初の艦隊戦から胸が熱くなり、機関霧島を古代守が指揮する駆逐艦雪風が船歌を歌い、しんがりを務める特攻するシーンはジーンときました。あとビーム兵器が戦艦などの装甲に当たる音なのですが、金属がへこんでから融解するというのは本当にこんな音がするんだろうなと思いました。そしてヤマトが浮上するシーンは胸の高鳴りが止まりません。第2章では見ている方はヤマト探機での作戦行動に不安に思いつつも、探り探り宇宙戦艦ヤマトを操作し、ガミラス帝国の冥王星基地を攻略。この先もどのようにイスカンダルを目指すのか分かりませんが、第3章も楽しみたいと思います、ということです。フシュさん、ありがとうございます。
ヤマト世代じゃない人が見るとこんな感じを受けるっていう ね。まあ結局さ、その今時のアニメをガンガン見てる人の感覚で見るヤマトっていうのは非常に興味はあるわけですよ。
ああ、
まあそういう意味じゃ、ナセちゃんたち、ナセちゃんたちじゃない、ナセちゃんだけだね。今日はミキちゃんいないんで。
そうですね。うん、私は本当に2199からヤマト始めた人なんで。
はい、ヤマト始めた、ね。
ヤマト始めましたみたいな。
そうなんですよね。やっぱりどうしてもその歴史がね、ありすぎるもんだから、ね、今いきなりガンダムに飛び込むのと同じだと思うわけですよ。
うん、そうですね。
特に、
まあ、どうしても
UC の世界に飛び込むのっていうのは結構歴史を知らないと分かりづらい部分みたいなのが多分あると思うんですけど、うんうん、まあ、2199に関しては1からやり直してるわけだからね。
そうですね。そういう意味でも見やすいですね。
うん。こう、なんていうのかな、あえて古臭さと新しさっていうのをうまいようにこう融合しているっていうの。
そうですね。なんか、不思議なんですよ。すごい、お約束のところも含めながら、今時のアニメに慣れてる人もちゃんと入りやすいみたいな要素があるんで、ちょっと私はまだそれをどう表現していいかわからないんですけれども、非常に楽しく見させてもらってます。
逆に、ね、ちょっと前のアニメ、まあ90年代っていうのかな、まあ2000年代前半のアニメでもいいんですけど、はい、その辺とかに使われていた、ネタみたいなもののネタ元がここにあるんじゃないかみたいなのが実感できるところの面白さがあったりとかすると思うんですよね。
なるほど、そうですね。
で、このビーム兵器ですよ、牧田くん。
はい。あの音ね。
音ね。これね、前回も言ってましたけど、あのカーンってなんだ、カーンってっていうね。
完全に想像でつけた音っていうね、あれね。
いやー、あれはね、衝撃でしたよ、本当に。
聞いてないって。
うん、まあ、まず、ね、全然最初の第一章ではほとんど地球側の武器っていうのは効果がないんですよね。まあ、その中であの当たり方ですよ。
弾かれるって、
うん、で実際弾かれてますからね、本当にね。こんな弱くて良い、いいのみたいな。今まで戦ってこれたのが不思議じゃないぐらいな感じですよね。
そうそう、結局ミサイルとかあとは体当たりぐらいしかなかったんじゃないのかなっていうぐらいの、
そのぐらいですよね、
はい、
だったのがこれがですよ、第2章。まあ第2章というか、まあ1章の終わりからですけど、なんだあのヤマトの手法の強さですよ。
ね、やっぱこう主役の戦艦のね、うん、手法ですからね、もうね、
や
っぱりね、何でも強いですね。
やっぱあのぐらいじゃないとね、戦っていけないよね、一貫でね。
そうですね。もう相手は本当に一つの軍隊丸々ですからね。
星と戦うわけだからね、言ってしまえばね。
はい。
続きまして、うろたえるなさんからのコメントです。ありがとうございます。第2章を見て、2199らしい名言がすでにいくつか生まれたようで、にやりとさせられます。沖田艦長のうろたえるなを皮切りに、徳川機関長のわしにはよくわからん的な発言の数々。そして真田さんの知らない方が幸せだと思うよ。この真田さんのセリフのところでは劇場内からクスクスと笑う声が上がっていました。そして極めつけは南部のいいじゃないか星の一つや二つでしょうか、かっこ笑い。日常生活でも使えるこれらの数々の名言、今後も増えそうな予感がして楽しみでなりません、ということです。ありがとうございます。
沖田艦長のうろたえるなですけど、もう今回のさ、沖田艦長ってすごく自信に満ち溢れてませんか。
あれなんででしょうね。
ねえ、何やるにしてもすごいこう、ま、決断力は大事なわけですよ。
はい、
ね、艦を全部指揮すると、ね、あれだけの人数の命を預かってるわけで、しかも、
説得力もね、
ヤマトの命だけじゃなく、その後ろにね、地球があるわけなので、そういう風にして考えると、彼の肩に乗っかっているものっていうのはすごい重いわけでしょ？
はい。
まあそういう風にして考えると、まあそれは決断力がないとね、いけないんだなとは思うんですけど、
はい。
にしてもすごいよね。
もう、一回やってきたかのような。
そう、まるで大丈夫だって言ってくれてる。
私は知っている
ぐらいの感じのね。そんなノリがあるっていうところがまたすごいんですけれども。まあこれは前のね、ヤマトの沖田艦長のイメージ、ナヤ五郎さんがやられてたイメージとは、ちょっとまあ全然変わってるなっていう感じがして。
はい。
まあ見た目はね、ヒゲのカーネル・サンダースみたいなおじさんではありますけれども、はい、なんとなく妙に若々しいよね。
そうですね。なんか枯れてないって感じが。
まだね。ね、ヤマト自体の中では艦長がどうなるかって皆さんご存知だと思いますけど、今回そういう終わり方を迎えるのかどうかっていうのはあまりにもなんかこう、違うく、どうなんでしょうね。っていう感じは受けたりとかするんだけどね。
はい、まあでもここからね、何が起こるかわからないですからね。
わかんないですよね。今までだって十分こう、原作の中から話っていうのかな、ストーリー的にずれてきてる部分がありますからね、オリジナル展開してきてますからね。
はい。
こう名言の話をコメントに書いてもらってますけど、本当になんかキャッチーというか、使いたくなるというか。
使いやすい。
そうなんですよ。わしにはよくわからんとか言いたくなるし。いや、言う場面ないですけど、いいじゃないか、星の一つや二つも言いたくなるし。あと私もう一つ好きなのが、意見串にしてもよろしいでしょうか。
あれかっこいいな。
あれはかっこいいし、使いたくなるし、誰もわからなくても言いたくなる。
そんな砕けた言い方、上司に使えませんからね。
まあね、確かにね。あそこは場所によるっていうところでしょうけどね。
うん。あとその、意見串にしてもよろしいでしょうかは、前々でこう会議のシーンで言っといて、後で真田さんが言うからまたかっこよかったですよね。使い方もうまいなって思います。
本当にね。
ねえ、
うん。水玉ハリアーさんからのコメントです。第1章は劇場では見られませんでしたが、今回は初日と横浜でのヤマトークナイト、2回見ることができました。第2章は序盤のメインイベント目白押しでしたね。第1章もそうだったのですが、今回のヤマトは設定交渉がかなり練り直されているなと感じました。反射衛星砲の本来の運用など特進のいく設定です。また、正式名称や略称、記号がきちんと与えられたりしているのも熱くなれる要因の一つです。新見薫が次元波動爆縮放射器と波動砲の正式名称を言うシーンは久川さんの声ということもあってゾクゾクしました。そういえば、この時の森行の表情、微妙に引っかかるものがあります。まるで波動エンジンを武器に転用されたのは想定外だったというような。火星に眠るサーシャに対する意味深なセリフといい、実は正体はというのは思いつくのはあるのですが、そうすると腑に落ちないシーンもあり、こちらの方も気になりますね。そのユキがサーシャに似ていることが気になっている古代ですが、ついにそのことについて問いただしました。が、宇宙人の親戚とかいるとは誠でなくてもずっこけますよ。ほのぼのとした良いシーンです。そういった人間関係のシーンとは逆に、戦闘シーンの描写についてはとても熱く、見事というほかありません。特に三式弾。命中時にあの音とともに艦隊がへこんでから爆発する描写は拍手ものです。三式弾についてもきちんと設定交渉がされていて、実体弾であるがゆえに、第三砲塔では弾薬庫を配置できず撃てないとか、表に出てこないもろもろがあるようです。浮遊大陸で三式弾の射程距離が冥王星基地攻撃に比べあまりにも短くないかということも、木星の高重力と水平射撃での運用から来るものなのかなと思いました。冥王星では低重力及び静止状態での精密射撃だったので、直接基地を狙えたんだろうと思っています。もともとテレビシリーズで企画されたヤマト2199、ツークール分を1ヶ月1話のペースで進んでいるため、まだまだ先は長いですが、その分クオリティも高く、また長く楽しめると思います。第3章も初日に劇場へゴーです。ありがとうございました。
ここからはですね、設定に関するコメントがね続くんですけれども、
はい、
いやもう皆さんどなたも書いてるんですけど、やはりこのなんていうのかな、設定交渉と言っていいのか、
うん、昔のあれと 今のこれとっていう、
ね、そうなんですよね。まあ旧作のエピソードなり旧作のこの設定の部分で、まあ今見るとおかしいよねって言ってしまえばみたいなものっていっぱいあるわけじゃないですか。
はい。
で、まあ最近のアニメだったらやっぱり突っ込まれないようにする部分でわざと作る部分もありますし、こう見る人のね目も当然超えてるわけなので、一応ある程度こうそのねスーパーロボットみたいのでなければ、
はい。
多少はこう考えた上でなんていうのかな、突っ込みにくい形を作ったりとか、あえてもう突っ込んでもらうためにやるっていう場合もあるとは思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ今回に関してはまあかなりそのよく考えられているんじゃないのかなと。
そして昔のいろんなところを全部補強してっていう感じでやってますけど、まあこのコメントにもあったの反射衛星砲は本当に前出てきた時は。あれは一体どういうことを想定して作ってたんだろうっていう
まあ結局ヤマトを倒すためだけの武器だったんですよね、本来ならね。
そうですね、
ヤマトが来ることが前提だったっていうことを考えたらおかしいわけで、
はい、
うん、でもまあその辺をどう理由付けようとしたかって言ったらこういうことになりましたと、
はい、
いうことだろうとは思うんですけど、うまく考えられてたよねと。
そうですね、
うん、まあ、これ考えるのも楽しい、難しいけど楽しくないかなって気はするよね。だってスタッフはさもうすごいこう知識があるわけじゃないですか、旧ヤマトの、
はい、
その中でどうネタ合わせをしていってこうすると納得いくんじゃないかなみたいな部分っていうのかな、
はい、
でもあまりにもずらしちゃって変な方にするのは面白くないとかもあったりとかするじゃない。その辺をうまくこう考えていろいろやってる部分っていうのがよく出てるんじゃないのかなっていう気はしますよね、
はい、
そしてですよ、今回正式にこう名前が定義されたっていうんですかね、次元波動爆縮放射器、
波動砲ってね、
そんな名前だったんだあれ、
漢字ばっかり並んでますけど
非常にでもさ、あの説明見ると分かりやすいというか、まあ実質は分からないんだけれどもこう分かりやすそうに見えるっていうところが良かったのかなと。
まあ、何をしているのかなみたいなの雰囲気はあの感じの列で分かりますよね。
分かりますよね、
はい、
でしかも非常に危険な武器なんだっていうのもね。
そうそう、
うん、あのまあハリアさんも書いてますけれども、本当に森ゆきのあの表情は気になりますよね。本当にね、一章でもありましたけど、森ゆきは一体何なんだっていうところは、これはね最後に明かされるんでしょうけど、非常に気になりますよね。
ね、名前だけ増えた人とかもいますからね。
旧作でも似てるって言われてましたからね。
そう、確かにね、まあ松本零士デザインですよね、まさにね。うん、だからもしかしてみたいな、その辺がどうつながるのかなみたいなのも今後楽しみかなっていう気は。しますよね。まあ、全然関係ないかもしれないけどね。わかんないね、この辺はね。あと、ここまた出てきましたけれども、三式団ですよ、三式団。
はい。
特に二章でもまた頑張ってましたね。また古代が撃ちたくないっていうのもね、射程が短いから。
やだ。
そういう、こう、兵、武器の、こう、差っていうの、
はい。
もう面白いですよね。あの手法から撃てるのが、ショックカノンだけではなく、いわゆる、こう、ミサイルが撃てる。っていうことでしょ、結局三式団。
そうですね、三式団っていうのは中に入って爆発する的な、う
ん、感じです
ものだと思うので、ね、はい、
まあ、昔ね、波動カートリッジ団っていうのがねシリーズに出てきたと思うんですけど、
はい、ありましたね。
まあ、ある意味ああいうところからもこう、ね、もう話を持ってきたりとかしてるのかなとも思いますよね、
はい、ジョニーさんからのコメントです。旧作ファンそれぞれが抱えているヤマトのイメージがあるかと思うのですが、当時ならともかく旧作のエピソードをそのまま持ってくるといろいろ突っ込みが入るのはいかんともしがたい。現代にヤマトを蘇らせるためにはそこをクリアするのが必須だよなぁと思っていましたが、そこはヤマトでアニメ業界に進んだ方々ばかりのスタッフ、旧作の設定をうまく現代風に落とし込んで新たなヤマト像を作り上げています。いわゆるバリアとしての機能を持つ波動防壁、ターレット構造のコスモファルコン格納庫、戦闘指揮所 CIC として使われる第二環境、アンドロイドで構成されるガミラス兵などなど、説得力が増した設定はもともと物語の強度が高い作品だけに旧作の世界観を保ちつつも面白い作品になっていると思います。 横浜でのヤマトオークナイト第2章で脚本の森田さんが仮想敵は当時の自分とおっしゃっていましたが、裏を返せば今のアニメファンに受け入れられるかをスローガンに掲げていることなのでしょう。劇場での客層は高めではありますが、今のところ成功しているのではないでしょうか。これもヤマトオークナイトでの話ですが、伊豆淵監督曰く三段空母のデザインを生かすとなると、今のヤマトよりも艦載機が搭載できないので苦慮しているとか、今考えるとあのドリルミサイルも戦術的には微妙な兵器ですし、最大の山場となる七色星団の攻防戦をどう解釈してくるのか、お手並み拝見ですね。それ以外での注目は、ヤマトクルーの中でもネガティブな思考で異色の存在の矢吹監視。旧作では反乱事件のイメージが大きいのですが、本作でもエピソードを踏襲するのか変えてくるのか、ほんといろいろと楽しみな作品ですね。旧作ファンは当然として、ぜひとも旧作を知らない世代に見てほしいです。ありがとうございました。
さあ次も設定絡みですね。
はい。みんな好きですね。本当。
本当波動防壁。
バリア。
ま、これが効いてるおかげでね、なかなかこう撃たれても大丈夫っていうことなわけですよ。
はい。まあ防御がちゃんとしてないともうね、敵いっぱいいますから絶対避けられないですしね。
そうなんですよね。一隻じゃないからね、大体敵がね。
はい。
うん。まあその中で戦っていくためには、ある程度のね、こうバリア的なものが必要っていうものを、これを波動防壁というものに、として生かしているっていうところ。うん。あと、これね、こだわったらしいですけれども、コスモファルコンの格納庫ですよ。
うほうほう。
あのスペースの中に、あれだけの戦闘機を入れるためにはどうしたらいいかっていうことで、考えて考えた結果が、ああなってるらしいですね。
あ、無重力の。
うん。で、ちょっとこう、くるくる回って出るような形になってますよね、あれね。
ね、
うん、昔はあの普通に、なんていうの、横にこう一機ずつ壁に並んでたような気がするんで。
広い。
広いよね。そんな広さあそこにあるわけないじゃんぐらいな感じの。しかもエンジンのそばだしね、あそこね。なんですけれども、まあその辺はね、一応やっぱりこだわりで考えて作ってて、まあここでね、あのテーマと共に出撃していくわけですけれども。
ワンダバが。
ワンダバが流れながらね。っていう感じで、まあ、今回もね、コスモハルコンかっこいいですよね。なんかこうね、なんか個人的には昔のファントムみたいなノリがあるかなっていう感じで、
お
ファントムぐらいを見すぎなのかもしれないですけど、単純に。はい。あとこの戦闘指揮所として使われる CIC 第二環境、これね、第二環境は何のためにあるんだって常に思ってたわけですよ、子供心に。
ああ、僕は小さい頃にあそこでみんないるんだったら、あれやら、あそこやられたら一発で終わりじゃないのかなって思ってました、ずっと。
ヤマトの形からいくとね、本当に、ね、第一環境、第二環境、第三環境ってありますからね。
第三環境よく大破するしな。
ねえ、一体どうなってるんだっていう疑問点は確かにあったんですけど、第二環境の人たちって何してるんだろう的なものはずっと思ってましたね。で、ほとんど映らなかったような記憶があるんだよな、覚えてないんですけどね。
うん、
第二環境の絵って記憶にないんですよね。まあ、いわゆる戦闘ブリッジでしょ、ガンダムで言えば。
そうですね、あのラーカイラムの戦闘ブリッジの下にあるやつです、
ね。そうなんですよね。で、今回ちゃんとあのそこの戦闘指揮所で戦ってましたけれども、
うん
うん、まあそう考えるとちゃんと意味があるっていうかさ、あそこガラスだから、いやガラスじゃないんでしょうけど、窓ですからね、普通にね、あの環境って。
ですね。でも
非常に不用心というかなという。
いやでもあそこであのみんなが古代とかがあの第二環境にいるときに第一環境から入電ってきてるってことは、うん、第一環境で働いてる人がいるってことですから
ね。いるんですよね、あの時にね。
超怖い。
その人たちはあの予備の人たちかな。
多分そうなんじゃないですか。で手当とか出るんですかね。
その辺はしっかり出るでしょ、やっぱりね。公務員でしょ彼らは、やはり。
おそらくは。
生きて帰れないとお金もらえないですけどね。
っていうか、給料とか関係あんの、まあ、基本的にほら、みんな、あのね、あそこの中で飲み食いしてるわけなんで、購買部とかあんのかな、
はい、いやー、でもほら、地球に残してきた家族の口座に振り込まれる。
ああ、なるほど、なるほど、大事、大事、大事。
お亡くなりになったらその分振り込まれるっていう。
遺族年金か。
なるほど。でもそれもこれも地球が残ってこそですよね。
そうですね、ヤマトが帰ってこなきゃできないですね。
いや必死だなお父さんたち。
じいちゃん、じいじ。
ああ、そう、そう、そうだったよね。確かに、
ね。孫持ちも来てましたね。
孫持ち来てましたね、確かにね。ヤマトグナイドでの話が出てますけれども、三段空母のデザイン。
はい。
私、個人的に三段空母と、あと、デスラ戦闘空母が大好きなんですけど。
前も言ってましたね。
特にデスラ、あの赤いデスラ戦闘空母大好きなんですが、この三段空母、やっぱりロマンじゃないですか、はっきり言って。
そうですね。
まあ、個人的には、あの、ヤマトよりも好きなんですよ。ガミラスの空母系が。
お
うん、で、三段空母、だって二連三段空母とか出てきたじゃない？
いましたね。
ね、まあ、今回はさすがに三段空母しか出ないとは思いますけれども、あれ、どうなるんでしょうね。あのままの形をベースにするんでしょうからね、どうせ。
そうね、
今まで全然そんなにすごく崩してないじゃないですか。
はい。ガミラスの駆逐艦とかも。
そのままですもんね。
はい。
その中で、あの三段空母を今風にリファイン、うまくして見せてくれるっていうのは、はい、もう個人的には非常に楽しみ。三段なんか本当はいらないんだよね。よくよく考えるとね。今のね、時代の設定からいくとね。でも、あえてそこを空母として、
出しちゃう。
うん。そこ、まあ、頑張るところが面白いのかもしれないね。
そうですね。でも本当、ジョニーさんもコメントでおっしゃってますけど、ドリルミサイルとかもね、小さい頃、すごいこう、印象にすごい残ってるんですよ。ゲームボーイとかのヤマトとかでも出てきて、なんか、ボスみたいな感じで、しかも、ミサイルがドリルで回って、ヤマトに刺さるっていう。
しかもあれ、どんどんどんどん奥まで行くからね。
そう。
つうかさ、ああいう壊れ方したらもう治らない
よ。治らないです。
治らないよ。修理、しかも大和内での修理なんか無理ですよ。
そうそう。逆回転させて、向こうに、なんじゃそりゃっていう。
ど真ん中に穴開いてんだからさ、しかもさ。は
い、ああ、でもその辺を説得力も出してくれるんですかね、これね。
わからないです。なんか個人的にね、子供の頃の大和ってすごい壊れてて、あのガラスの割れる音がいつもしてた記憶があって。
はい。
今週は第一、第二、手法、副法まで全て沈黙みたいな、そんな子供の頃遊んでましたよ、やっぱりね。友達同士で遊ぶときにヤマト持ってると、大体全訪問沈黙するわけですよ。
ボロボロや。
で、沈黙して、こう、もうどうしようもない状態になるぐらいのボロボロなイメージ、遊ぶとね。
はいはい。
そんな感じだったヤマトなのに、その翌週になると、ある程度復活しているという。どう考えても内政的にも、ね、中で工場、ヤマトの工場で作ってるにしてもおかしいよね、っていう部分とかを、どうやって今後ね、やられていくだろうからね。
そう、第2章で左弦の後ろの方はすごい傷がついちゃいました
し、ね。でもあの傷だけじゃん。あれぐらいだったらまだまだ大丈夫でしょ。
昔に比べれば。
昔に比べれば。でも、やられた部分のパーツ交換を考えると、ね、結局、どっかの工場に定期的に入って直せるんだったらいいんですけど、そうじゃないわけでしょ今回は完全に。
基本的には。
そうなんですよね。だから、どっかの星とかで、今回みたいに、その、なんていうのかな、原材料になるものはゲットできるかもしれないけれども、
はい、
言ってしまえば、鉱石とか取ってきたからって言って、そこから精製して金属にする作業も全部ヤマトの内部でやんなきゃいけないわけですよ。
工作班の腕の見せ所というか。
そうですけどね。そんな宇宙でこう、なんていうの、シャーシャーシャーみたいな感じで治るもんじゃないんじゃないのっていう。
はい。
そういう部分をね、どうやって今後見せてくれるのかっていうのはね、非常に楽しみですね。
シャワノンさんからのコメントです。本放送の時からずーっとヤマトが大好きです。第1章、第2章とイベント上映で映画館で合計15回見ました。新作は昔ヤマトが大好きだったオタクの男の子が全力で作ったヤマトの同人誌のような感じを受けました。作り手がヤマト大好きなんだろうなというのが全体的に滲み出ています。それだけに実に惜しいと思うところが多くて残念です。良くも悪くもオタクの男の子が出すぎていて、ちょっと女性には見ていてオリジナルのヤマト以上においおいと突っ込みどころが満載です。男性は海上自衛隊のような服でやぼったくなっているのに、女性だけ異様にボディーラインが出ているスペースルックのデザインとか、きっと男性には見ていてとっても嬉しいのでしょうね。あと、ヤマトと無関係な特撮映画からのパロディーがあまりにも多く、監督は特撮をやりたかったのかなとちょっと疑問符がいっぱい飛んでしまいました。今後はオリジナル要素がたくさん増えるらしいので、そういう点にも期待したいと思いますが、 同時にパロディではなく心底オリジナリティのある素晴らしい映像美を拝めるはずと、今後第3章第4章にも大いに期待しています。ありがとうございました。
はい、こちらも、女性の方からのコメントですけれども、
はい、
いやね、あの結構厳しいことを言われてると思うんですが、
そうですね、
合計15回見ましたですよ。
はい。
もう、そんだけ見たらね。
まあ、そんな
愛が勝ってますよね、そうそうそう、この方は。
嫌いだったら見ないよね、15回ね。
いやー、素敵。
ブルーレイで買って15回じゃないですかね。映画館に行って ですから
ね。イベント上映で15回だからね。どんだけお金落としてんだって感じですよね。これファンの鏡ですから、はもうこう素直に、
意見で言って全然いい。
もういいと思います、本当にね。うん。でもね、確かに、今回制服いろいろ変わってますよね。
みたいですね。
個人的にかなり好きなんですけどね。みんな同じじゃないじゃない。
ああ、色とかですか？
色だけじゃなくて、着ている服自体も、こう、様々だったりとかしませんか？
一応、なんか部署別で違うんですね、あれって。
そうそうそう、榎本。
あ、そっかそっか。
藤原啓治さんがやってるのとか、全然違うでしょ？
本当だ、そういえばそうですね。
うん。帽子もね、やっぱ変わってて、みんなが被ってるわけじゃないし。いかにもっていう言い方か、まあなんか、軍隊らしいっていうんですかね、その辺をよく、表してるなっていう感じはあるかなと思います。だってもともとさ、沖田さんだけが船乗りのあのコート常に着てる感じだったわけじゃないの。
あー、言われてみれば。
そう。
そうですね。
あのイメージが、で、あの艦長の帽子をね、っていう感じで。はい、で、他の人たちって、もうもともと、その、スッてしたような感じのイメージの服だったわけですよ。
はい。
うん。で、まぁ、今回は、まぁ、ある種、軍服的な、感じをもっと軽くしたノリになってますよね、うん、全体的にね、
うんうんうん、
まあ、その野暮ったさが個人的には好きなんで、まあ、昔の服を着たいとは思わないんですが、実はね、あんまりね、でも今回のやつはちょっと欲しいなって思うぐらいの、
ほう、
うん、感じはあるかなという気がしますね。なんか、はい、当時では未来的な感じだったのかなっていう気はするんだよね、あの衣装が、
うんうんうんうん、
で、まあ、気になる、その中での女性の衣装だとは思うんですけれども。
はい。これね、結構こう、言われておりますけれども。
これ私の感覚だと、実は旧作よりも、エロ成分は若干抑えめになったんじゃないかなと思ってたんですけどね。旧作って、森行きは、全身タイツじゃないですけど、
いや、もう。
ぴったりなデザインで、しかも、薄手なイメージじゃなかったですか、布の感じが。
もうペタペタですよね。あの衣装自体がね。
そうですよね。
はい。
なんか本作の方だと、布の厚みみたいなのが、パーツによって違うのかな、みたいなデザインになってて、胸とか肩あたりのパーツとか、他よりも若干厚みがありそうだなっていうのとか、あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからなんか旧作よりは、そこまですごく、恥ずかしい衣装ではないんじゃなかろうかと私は勝手に思っています、うん、もしかして女性のキャラクターが増えたからこそそういう感覚がこうちょっと気になるようになってきたのかしらっていうふうに私は、
まあ特にね、今回はね、ミサキ、ツインテールの子とかさ、ミニスカートの子とかいますからね。
原田ちゃんのデザインはかなり攻めてるなって感じはしますけど、
まあ、狙ってますねっていうのはわかりますよね、確かにね。
ホゲもすごいですしね、彼女ね。うん、
まあ、この辺は、まあ、あえて狙っているなっていうのは、まあ、わかりますけれども、まあ、エロさっていう意味では、十分、旧作の方がエロかったっていうのは、まあ、わからないでもないですね、確かにね。
ワープのシーンとかって、今作の方がマイルドになってないですか？
非常にマイルドです、確かに。本当にね。まあ、話はちょっと変わっていきますけれども、今回の作品で好きなキャラクターっています？
ですね、私は2章に入ってから、こう、それぞれのなんとかかっていうチーム感が出てきたのがすごく好きだったんですけど、はい、その中から戦術家が非常に好きで。
ああ、なるほどね。まとまってますよね。
うん。なんか男気あふれるって感じで。
はい。
ちょっと違いますけど、山本明が、
うん、
旧作では男なんですよね。
そうです、そうです、そうです。
なんかそこのポジションに入ってるというふうに言われてますけど、篠原浩輝というキャラクターが結構好きで、 わかります？ロン毛の彼です。
わかります。
色黒の。
ちょっとなんかあの、昔のトレンディードラマに出てきて、江口洋介がやってそうな感じ。
あ、なるほど、なるほど。なんかいい、こう、加藤三郎を支えてるなっていう感じの雰囲気が好きなんですけど、ちょっと彼が好きだから、その旧作の山本が気になってきたなっていう感じもします。
まあ、あの、加藤と山本っていうのがコンビだったんですね、基本的に、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
う
ん、
で、まあ、古代と一緒に、こう、トップ3みたいな感じだったって思ってもらえればいいかな。
なるほどね。
ええ
ー。あと、女性キャラクターだと、新見さんがやっぱりすごく素敵。憧れちゃう。で、さらに言うと、新見さんと真田さんのコンビがすごく好き。
ほら、一人で全部言っちゃってる。
いや、ほんと語りたいキャラはいっぱいいますよね。牧田くんはどうですか？
いや、今言われたんですけど、真田さんですね。どう考えても一番かっこいい。もう、説明してる時とか、みんなガタガタガタって揺れて倒れてるのに、一人、普通に立ってる。
涼しい顔をしていましたよね。
そうそう。で、ね、古代のお兄ちゃんのことが気になってるけど、全然表に出さずに聞いてありがとうだけっていう。
大人ですよね、ほんとね。
そうですね。
そういうところ嫌いじゃないですから、私。
今回、フォーチューさんが声を当ててるのが私すごく好きですね。
合ってますよね。
うん。
あの、真田さんほんと、あのね、すごいいいと思います、今回。新しい真田像みたいな感じになってるって。でも、やっぱり真田さんだよねって気がするじゃない、聞いてて。
あとはじゃあ、タマさんは誰がお好みで？
やっぱり、真田さんと新見さんを推したいところなんですけど、ここは一つ南部くんを、は
い、
お
ぉいいじゃないか
南部くんいいじゃないと思って。
彼はこれからまた光ってきそうなキャラではある。
いや、いくらでもいじりがいがありますよね、南部くん、ね。
今のところちょっと嫌みどころですけど、うん、なんかこう、可愛いなと。
成長しそうだよね、ほんとね。うん、まあ、残り時間も短くなってきたんであれですけど、私は機関部の連中が好きなので、
なるほど、
男らしいじゃない。あとね、もう一つ気になるのが、あの、ガミラス側の、
はい。
美女たち。あいつ、あの人たちは何？綺麗どころですらの好みで揃えてるわけですか？
可能性も、だけにしもあらずですよ。
うん。シュルツの娘ってのも気になるよ。
あれ可愛かったですね。いきなり出てきて。
大人気らしいですよ、あれ。
ねえ。あのシュルツに、孫じゃないの？あれ、娘なの？
娘なの。奥さんがきっと美人なんです。
ああ。もしかして、あの奥にいる、高級にいるような人たちみたいな。違うか。顔が全然違う。なんであんな可愛いんだろう。
ね、あの娘さんが出てきたことによって、シュルツがこう、死んでほしくないなっていうのが。
そうそう。なんで、やっぱずるいよね、そこ。
今回猫なでなでしてた人とかも、あ、なんかちょっとかわいそうって思っちゃいました。
そうね、あの猫のおかげで。
あの人はかわいそうでしたね。もう自分の、どんな状況に置かれてるのかもわからずに死んじゃう。
なんなのみたいなことを言いながら消えちゃったじゃないですか。
うん、でもね、大規模殺戮兵器ってああいうものだよねっていうのが逆にわかっちゃうよね、本当にね。わからないうちに死んじゃうみたいなね。まあ非常に気になるデスラー総統の話に関してはですね、これはもう次かな。
そうですね、
まだちょっとしか出てないからね、まだまだ本当に、ね、すごい存在感でしたけどね、
はい。
OTC さんからのコメントです。現代風に解釈されながらもストーリーはオリジナルをほぼ忠実に再現、音楽すらもオープニングからワープ時の BGM に至るまで当時と同じというサービスに感激です。特に有性爆弾と反射衛星砲については良い意味で整合性がつき、あの有性爆弾は一体どこから発射されてピンポイントで地球に到達するのだという当時の疑問が解消されました。まあ厳密に言えばオーストラリア大陸大という浮遊大陸がちっとも大きそうに見えなかったり、対ショック対先行防御用のゴーグルやターゲットスコープなど戦闘の運用にあまりにも人手が介在していて、広い宇宙で精度とか大丈夫なのと思ったりもしましたが、この辺は様式美ということで納得しなければならないところでしょうね。これからも当時の自分に帰ったつもりでワクワクしながら新章を楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。
いやー、有性爆弾の謎がこれで解けたっていうことなんですけれども、本当子供心に全く意識してなかったんですが、
はい、
確かにね、どっかから撃つなりなんなりして持ってこないと、それは撃てないですよね。よくよく考えるとね。
僕はてっきりあのガミラスの本性から飛んできてるんだと思ってました。
子供心にでしょ。
はい。
まあね、確かにね、そういう、なんか気づかない謎っていうのもあるじゃありますよね。確かに。ね、意識してなかったもん、俺。全然。うん、だって、打つところを見せられたことがないじゃない。
そうですね。描写がなかったですから。
うん、飛んできて、もうすでに地球にぶつかる画面しか見てないからね。ああ、もうあれを防げないんだっていうのだけでさ。
って言ってるね。
そう。まあ、その辺に理由をつけることがうまくできたっていう、前線基地から撃ってたんだねっていうのが分かったっていうのだけでもね、今回は非常に勉強になりましたが、まあ、あとはね、対ショック先行防御、
はい、
ターゲットスコープオープン、これはもう基本的にお約束ですからね。
そうですね、ゴーグルをかぶるのがスムーズすぎるとかは考えちゃいけない。
つか、あの、ゴーグル自体も最初だけで、どんどんどんどん使わなくなってくるもんなんですけれども。
長んで。
っていうか、普通、あの、前のところが、ね、シャッター閉まるなり、こう。
そうですね。
うん。で、済んじゃう話なんじゃないか、みたいなさ、気がするんですけど、まあ、その辺はね、様式美なんでね、気にしちゃいけないんじゃないかと思います。
つーちゃんさんからのコメントです。ヤマトで忘れられないのは音楽です。今回は宮川音楽を見事に息子さんであるアキラ氏がカバーをしており、まさにヤマトワールドを体験できます。また、復活編までの様々なキャラクターが唐突に出てくることなく、しっかりと2199に設定されていること自体重要なことであると思っています。第3章から第7章までもガンダムユニコーンと同様な公開になるようですが、第4章かと思いますが、旧作第16話、ビーメラ製地下牢の死刑囚はどのようになるのか。このスタッフは既存のストーリーを大切にしながらも大きく変更してくるという期待もあります。第3章もそうですが、第4章までは人間ドラマ中心になりますし、第5章あたりでしょうか、バラノドンはどうなるのか。戦艦ヤマトの下りをバッサリとカットしたスタッフですので、新登場の女性キャラクターを中心にオリジナルストーリーを構築していくのかもしれません。10月13日が今から待ち遠しいです。ヤマトからアニメの世界にはまりましたが、未だにヤマト以上にのめり込む作品が現れていないのも事実です。ありがとうございました。
見ててやっぱり思うんですけれども、特にこのヤマトたらしめてるものっていうのはこのやっぱり音楽なのかなと思うんですよね。音楽と SE ですよね。もう流れてきた段階でやっぱりヤマトなんだよ。こうなんていうの、心に記憶されているヤマトが思い出させられてくるっていうのかな。だから今回その息子さんがね、アキラさんが作った
ビデってい
う、もう楽譜残ってないって言ってましたよね、ほとんど。
はい。だから耳コピで作り直してっておっしゃってましたね。
ねえ。
最初の時にもう音楽の収録に参加されてたらしくて。
はいはいはい。
楽器を弾いておられたらしいですよ。しかもその時高校生だったとか、そんな話みたいで。
ああ、その頃にね。もう実、息子さんと言ってますけれども、宮川明さん自体はもうすでに50歳超えられてるので。
ああ、時代を感じますね。時の流れを。
時の流れってすごいね。おかげでこのヤマトらしいっていう部分のなんていうのかな、この重要な部分っていうのがね、引き出されてるんじゃないのかなってやっぱり思いますから、ほんとまだ、なんていうの、こういうのってさ、なくなっちゃったら終わりじゃない、いろんなものが。だから、まあ、ご本人はね、もう亡くなられてるにしてもですよ。
はい。
まあ、息子がちゃんとこれを受け継いでるっていうところの凄さですよね。で、しかもそれがこう、うまく重なっているっていうのかな。魅力ですよね、本当にね。
うん、宮川さん、ちなみに私とタマさんが行ったヤマトオークナイトに偶然来ていたというのがあるんですけれども、
なるほど。
なんかたまたまヤマトを見に行こうとチケットを取ったらヤマトオークナイトのチケットだった
という知らなかったっていう、
とてもお茶目な人だなというイメージがついてしまったんですが、
上がればよかったのにみたいな感じです、ね、
なんか次回のヤマトオークナイトは出るかもしれないみたいな話もちらほら。
なるほど。早
川さん、お話すごく面白い方なんで、ぜひ出ていただきたいですね。
聞いてみたいですね。
ですね。まだね、第2章で第6話までが終わったばっかりなんですけれども、これテレビの方でね、放送予定があるということで、ツークール作品ということですから、 まあ予定ということですけれどもね。
はい。
うん。まだまだ始まったばっかりですよ、ある意味ね。
半分もいってないですかね。
半分もいってないですね。っていうところなんで、今後のね、展開が非常に楽しみですけれども、まあでもさ、こう、今回出たあのデスラー。
はい。
あまりにも、なんていうの、前線に出てくるイメージが全くないんですけれども。
そうですね、もう。
そんな下々の戦いに手を下す必要はなさそうな感じっていうのかな。
もう、デスラー出ていくって決まったら、もう、それまで指揮してた人は処刑されるぐらいの勢いが。
ありますよね。
はい。
あと、気になったのは、あの、ガミラスの母性が、危険だっていう設定があった記憶がっていうか、
昔のやつには
。昔のやつにはね。だから、はい、移住するために、こう、あっちこっちこう、襲ってたんじゃなかったのかなと。で今回も、ガミラスフォーミングをしてるってことは移住計画があるだろうと思うんですけど、にしてはあまりにも母性が豊かっぽくなかったかっていうの。
もうそれこそあれじゃないんですか、下々に貢がせているんじゃないですか。住むところさえ探せば私たちは余裕で生活していけるみたいな。
なるほど、ね、
城下町はひもじい思いをしていると。
下の方はね、あと画面に映ったのはそのガミラスパレスだったからわからなかっただけなのかな。みたいなね、疑問もありますけど、当然そんなの考えてないわけないと思うんで、なんか理由があるんでしょうね、その辺もね。
はい。
はい。まあ、みたいな感じで、今後のね、展開も非常に楽しみです。多分、オリジナルの要素をうまく、入れながら、新しい展開もさせてくれるんじゃないかと思ってますんで、非常に期待しながら、今後の展開も見ていきたいと思います。今日の特集は、
宇宙戦艦ヤマト2199でした。そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ、
はい、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
今日はね、宇宙戦艦ヤマトファンの、たくさんの方からコメントいただきましてありがとうございました。
はい、
初めての方が、
ね、
多くてね、嬉しかったですね、本当にね、呼びかけにお答えくださってありがとうございました。またね、そこアニではね、ヤマトの特集、あとはまあインタビューももしお願いできればっていう感じでやっていければと思いますので、ご期待ください。
よろしくお願いします。
はい、ということで来週の特集ですけれども、来週の特集は、
はい、心コネクトを特集いたします。
いやー、いきなりの展開にびっくりしましたねみたいな感じな感じでお届けできればと思います。
はい、
はい、投稿の宛先は
そこあに .com まで、そこあにサイトにあります番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
たまと
牧田光平と
那瀬ひとみでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。